白鷺無所属クラブ、江口智子議員。新型コロナウイルスに感染したらかかりつけ医へ連絡を。問い、新型コロナウイルス感染を疑う熱が出た場合、どこへ連絡したらよいのか。健康子ども部長、かかりつけ医がいる場合はかかりつけ医に、いない場合は帰国者接触者相談センターに連絡することになる。問い、どこに連絡をすればよいか、どうしたら検査や治療を受けられるかが分かりにくい。制度や情報の見える化が必要ではないか。健康子ども部長、ホームページなども活用しながら対応していきたい。問い、新型コロナウイルスに次亜塩素酸水は有効か。市長、有効性を国が確認中であり、その旨を配布にあたり市民へ知らせている。問い、高齢者は重篤化のリスクが高いと言われ、老人保健施設やデイサービスなどの高齢者施設はクラスター発生のリスクも高い。そこで利用者や職員がPCR 検査を受けやすくするため、医師が同乗した検診者を施設に派遣できないか。市長、保健所が検査の必要性を判断しており、感染の疑いのない人が PCR 検査を受けることは難しい。しかし、必要とする人が必要な検査を受けられる体制整備が進むよう、関係機関への要望を検討していく。津波干渉機能なし。根拠は奇跡の一本松。問い、流浄が丘ゾーンの整備事業で、学識経験者などで構成する選定委員会が開かれているが、委員の中に防災の専門家はいるのか。都市整備部長、選定委員に入っていないが、防災計画の専門家を招聘し、意見をもらっている。問い、委員の任命責任は市長にあるのか。都市整備部長、選定委員会は付属機関に位置づけられ、市長に任命責任がある。問い、昨年7月の選定委員会の会議録を見ると、市は標高9メートルの国道に 9.6 メートルの最大想定津波が来た場合、低木を密に並べることなどで、津波を少し弱めることができるとして、樹木が持つ津波干渉機能が期待できる配置を求める内容に要求水準書を修正しようとした。しかし、委員からは東北の津波では林が流されて木が一本しか残っていないことが現実であり、議論はしなくてよいのではないかと発言があった。他の委員からは数値で示さず、定性的に書いた方が良いのではないかと発言があった。これらを受けて修正しようとした文面は要求水準書に入ったのか。都市整備部長、国の技術資料も踏まえた上でソフト対策で津波に対応していくことで意見がまとまり、文面は入っていない。問い、防災の専門的見地も取り入れず、調査もしないで要求水準書を作ることは手続き上問題ではないか。都市整備部長、県が示す防護水準を踏まえ計画を策定している。数十年から数百年に一度の津波には対応できるし、数千年に一度の大津波は逃げることが原則である。その意味で樹木等に効果を求めることは間違いであると認識している。樹林帯の防災機能、専門家による検証を。問い、東日本大震災後、中央防災会議の中の専門調査会がまとめた報告には、最大クラスの津波への対策の考え方として、避難を軸に土地利用や避難施設、防災施設などを組み合わせて、取り得る手段を尽くした総合的な津波対策の確立が必要とある。逃げるしかないから、樹林帯には効果がないとするのは、この見解と異なるのではないか。都市整備部長、大津波の時は、すぐに高台へ避難するべきという指示であると思う。その上で、訓練など、 ソフト対策も重ねて命を守るということであるので、樹林があるから少しは安全であるという間違ったメッセージを出すべきでない。と言い、国の資料の一部を引っ張るのではなく、現地で専門調査するべきではないか。土地整備部長、防災の専門家に現地を見てもらい、既存樹木は幹が細いものが多く、津波で折れたり抜けたりして危険となる可能性があると聞いている。その通りであると思っている。